77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、うん、今日は奈美さん12月31日ですよ。
さようなら。さようなら。2021年。
さようなら。はい。大晦日のなやラジオ。はい。時刻夜9時。皆さん、ね、はい、聞いてくれてますでしょうか。
わかんない、忙しいと思います皆さん。
これだって1年でもね、だいぶ忙しい時間ですよ。こんなね、こう貴重なね時間にね、なやラジオ聞いていただいて皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがたいですよ、ね、これまあアーカイブ放送でもね、こう後からでも聞けるんですけど、リアルタイムで聞いてくださってる皆さん本当にね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということなんですけど、うん、まあね、お仕事中の人はちょっと難しいかもしれないですけど、うんうん、ツイッターとかね、インスタとかはちょっとね、わからないですけど、うん、つぶやいてもらったらですね、うん、ハッシュタグでなやラジオって全部カタカナでいいですね、うんうん、なやアルファベットでもいいです、うん、で今日のね、この時間にそのつぶやきがあったら我々嬉しいです、うん、我々嬉しいです。得点つけちゃいます、
うん、は
い、得点つけちゃいますよ、うんうんうん、リアルタイムでなやラジオ、ね、うんうん、ハッシュタグでつぶやいた方は、うん、農家バーなやでワンドリンクサービスします。
そうなんだ、すごいな、
はいはい、
私もなんかつけた方がいいですか。
ああ、そうですね、放送をねこう聞いてるときに、ね、ハッシュタグなやラジオでつぶやいたらワンドリンクサービスですよ、う
んうん、あ、私、はい、じゃあつぶやいて、私をご指名してつぶやいてくれた人に電話しちゃおうかな。あ
ご迷惑じゃないようにしてくださいね。
それは冗談です。はい、
ね、まあ、運転中の方もね、こう運転中には、ね、あれなので、もしもね、うん、ちょっと脇に止めたりとか、放送が終わった直後とかでもいいんで、うん、ね、今日ね、12月31日大晦日 の投稿でつぶやきで、うん、なやラジオ、ね、つぶやいていただいたらね、
う
ん、
そうですね、
はい、得点つけちゃいます。だってね、ありがたいですもんね、うん、お店に来て、ほらこれ私のつぶやきだよみたいな感じで見せてもらったら、ね、サービスしますってね。
うん、はい、いいですね、そういった提供ができる、はい、スペースがあって
そうですね、はいはい、ナヤラジオって、ね、こうバーから、ね、
いいですね、
お届けしてるんで、
バーからの発信ですからね、
はいはい、うん、でも今日はお休みです。
さすがにそうでしょう。
今日は、はい、今日はお休みなので、うん、なので、まあ、年明けですね、うん、年明けは一応5日から、ね、営業する予定にしているので、うんうん、はい、5日は夜、5日だけの初日だけ夜8時から営業する予定ですね。
でも、はい、なんか子供の頃って、はい、年末となんかそのお正月起きた時に、はい、お正月の空気ってなんか違いませんでした。そんなことなかったですか。
はい、特別感を感じやすいと思いますよ、ね、大掃除してお家きれいになってますし、
うん、そうですね、
はい、正月飾りもありますし、
うん、そうですね、
はい、で、まあ、やっぱりね、こうね、お正月のこう匂い、ごちそうとかをね、こう用意する、うんうん、お雑煮の匂いでしたり、うん、そういったものがこう、うん、ね、立ち込めてるので、五感でなんかこう違うのをね、こう、うんうんうん、実感するかもしれないですよね。
なるほどね、
はい、うんうんうん、大人になってからはどうでしょうね。
あまり新鮮さがないというか。
そうですね、どちらかというと何々をしなければならないとか、
うんうん、
なんか、
ね、
はい、新年だから何々のこう挨拶で何々に行かなければいけないとか、
ね、そういうことが増えますよね。
そうですよね、うん、はい、なので単純に、ああ新年だな、うふうって思うだけじゃない、なんかいろいろね、なるので、うん、とは言ってもまだね、2021年なわけですよ。
そうですね、
はい、
う
ん、奈美さん、はい、2021年はどんな出来事がありましたか。
どんな出来事ってこう特別にどうだこうだっていうことはないですけど、はい、ちょっとやっぱり徐々に後半に向かって忙しくなってきて、
まあまあ、いいことですね。
コーチの忙し、はい、お仕事とか、まあ、スクールのお仕事が増えてきて、はい、うん、ちょっと忙しくなっ ったのと、はい、そうですね、やっぱりその忙しくなると同時に、うん、やっぱり自分自身がこう充実感を味わえるようになったっていうか、うん、前はないことにフォーカスしてたっていうか、うん、何にもないって言ったらちょっと語弊がありますけど、
うん、時間がない、足りないものとか、
そう、足りないものに、うん、フォーカスしてたんですけども、うん、以前の私だったら忙しいな、バタバタするな、忙しい、うん、嫌だってなってたのが、あ、なんか満たされてる感、うん、ちょっと若干体は疲れてるんですけど、うんうんうんうん、それでもちょっと感覚の、うん、まあ、こう違う、うん、なんていうのかな、うん、それなんて言えばいいんですかね、ちょっとパッといつもラジオの時に出てこないんですけど、
まあ、充実とか
そういう、そうですね、そういうものにちょっとこう感覚がシフトしてきたと言いますか、それはなんかこう幸せだなって思うようになりましたね、うんうん、
いいことですね、同じ、うん、忙しいのはいいことって言いますけど、うんうん、なんかこう忙しくて時間がないなと思うか、それともこう、あ、満たされてるなと思うかっていう、
そうですね、なんか幸せだなって、そういうことですよね、これも幸せだなっていうふうに思うようになりましたね、うんうんうん、
いい年だったわけですね。
そうですね、うんうん、全体を通して、うん、まあ、実りある1年だったんじゃないでしょうか、うん、
素晴らしいじゃないですか、
ありがとうございます。
皆さんはどうだったんでしょうね、
はい、
まあ、2021年ってね、まあ、2020年からそうなんですけど、うん、まあ、結構ね、こう大変なことがやっぱり多い
世の中 ね、
うん、はい、もう世界中な情勢で ね、
う
ん、
そうですね、
そうなんですけど、2021年 の、 その後半くらいから、まあ、ちょっとね、
ね、
またこう いい方向に変わってきたかなという、まあ、私、お店やってるんで、それで、ね、うんうん、実感しますね、街、うんうん、に、ね、人通りがこう戻ってき始めたかな
と、ね、まあ、いつもそう思うんですけど、災害とかでもそうなんですけども、うん、はい、最初はやっぱりこう暗闇で見えない感じがするけど、はいはい、もうその暗闇の中に入ってしまうと、うん、もう何でしょう、うん、もう工夫するしかないので、
うん、努
力と工夫するしかないじゃないですか、うんうん、でそうしてるうちになんかこう、うん、まあ、光が見えてくるっていうか、
う
ん、
そうですね、
希望が見えてくるっていうか、
はいはい、
そうすると人間ってすごいですよね、うん、発展というか進歩というか、
そうですね、うん、世界中そうかもしれないんですけど、うん、こう我々の住むこの土地っていうのは、うん、とにかく自然災害がもともと多いところで、うん、地震は多いし台風の通り道だし、うん、そしてあちこちで火山 が、うん、が活動して、
うん、
はい、そして争い事も、ね、こう長崎県もそうですけど、うん、のによる、ね、破壊を経験をしたということなんですけど、
うん、
まあ、ありとあらゆるそういった災難や災害がの後に、うん、その再建というのが待ってるわけなんですね。
そうですね、
はい、うん、なのでこうもしかしたらこう我々こう先人たちからそういうものをもしかしたら受け継いでるかもしれない、
ね、もちろんそうでしょうね、はい、遺伝子レベルで、
そうですよね、うん、そんな風にね、こう思うわけですね。
日本人は割とこうほらおとなしい民族じゃないですか、
まあ、一般的に、ね、うん、そう言われてますよね、
うん、なんかまあ全部が全部じゃそうじゃないかもしれないんですけど、うん、そんなめちゃくちゃパニックになったりとか、はい、なんか暴動が起きるとか、はい、そうなんないですよね。
それよく言われてますよね、うん、東日本大震災の時も、ね、うん、よく言われましたけど、うん、
ないですよね。
そうですよね、
うん、
もしかしたら、ね、災害の時にはこうするんだっていうのをもしかしたらこう、うん、受け継いでるかもしれないですね。
っていうかなんかやっぱり小学校とか学校でもそうですけども、はい、避難訓練ってあったじゃないですか。
あ、やってましたね。
外国もあるんですかね。
あ、どうなんでしょうね。
なんか、はい、なんかああいうのって割とその時は、うん、もうだるいとか思ってたんですけど、
まあ、そうですね、あんまり真面目にやってたかどうかですね。
でもそれは年に1回やることによってそういうふうに行動するんだとか、うん、はい、そういうことはやっぱりこうちょっとインプットされるかもしれませんね。
あ、そうですね、多分危機管理 の、 基本っていうか、うん、はい、訓練通りにやればいいんだっていう、
そうですね、は
い、っていうことでしょうね、
うんうん、
だから多分ね、なんかそんなね真面目にやってたわけじゃないですけど、
そうですね、
はい、こう避難訓練ってねちゃんと意味があるのかもしれませんね、
うん、多分そうだと思いますね、はい、
まあね、まあ、2021年いろいろあったわけですけど、
はい
はい、まあ、私、まあ、ここは農家バーナやって
、
まあ、飲食店、は
い、ね、
夜のお店なので、はい、まあ、こう世の中の、ね、まあ、こういう影響をもろに受けるんですけど、
うん、
はい、ただ2021年今年はですね新しいことも始めて、
はいはい、うん、そうでした、はい、
このラジオでも何回かご紹介したんですけど、うんはい、農場開拓を始めたんですね。
そうですよね、
はい、で3ヘクタールの土地をですね今一生懸命草刈りをしている途中です、う
ん、開拓民ですもんね。
そうなんですよ、ねはいはい、そうなんです。開拓者、はい、開拓チームで、うんはい、仲間でやってるんですけどね、うん、そういう感じで、なので何でしょう、まあ、あのピンチを受けて始めたというわけじゃないんですけど、うんまあ、そうやってねこう希望もやっぱり見たいですし、うんでね、こう希望をこう皆さんにもお話ししたいですね。
そうですね、
はい、このラジオでももちろんそうですし、うん、お店に来たお客さんにもそうですし、
うん
はい明るい地平線水平線を見たいなって
そうです、ね、
見せたいなというふうに思ってこれやってますね、うんうんうんはい、
やっぱりやればやるほどこうなんかこうあれもしたいこれもしたいっていうふうにこう思える仕事があるっていうのはやっぱりこう幸せですよね。
そうですね、これありがたいですね、
うんうん、ありがたいですね、
は
いうん、
でやっぱり開拓してると面白いので、うん、なので、まあ、せっかくなんで、うん、みんなでこれをね共有したいなと思って、
なるほど、
はい、なので開拓ね今はちょっと草刈りでちょっと危険を伴う作業なのでみんなでやるってわけにはいかないんですけど、うん、ある段階まで行ったらこうみんなが参加できるような、
うん、
みんなで一緒に開拓できるようなそんな風にしたいなと思ってますね。
うん、私はSNS にコメントしてみたんですけど、はい、マスターの、
はい、
温泉も掘ってね
って。そうですね、うん、温泉掘り当てたら、うん、もしかしたらこう農場じゃなくてもう温泉の方でね、
いい
で皆さんが喜ぶかもしれないですけど、うん、それはそれでいいですよね。
いいと思いますよ、
は
い、
なんか地面掘りたくなってきましたもんね、
うん、私行きたいと思います、はい、
でもあれですね今私土地を借りてるわけですよ、
うん
はいでうんはい、
掘れないの？
で掘れないわけじゃないと思います、
うん
はい、で土地借りてるんですけど、
うん、
なんか掘ってですねこう温泉が出てきたら、
うんうん
なんかね結構安く借りてるんで、
うん、
なのであんまり安く借りて
ない。そういうことね。はい、はい、分かった。
そう今からね、はい、そんな心配をしてもしょうがないんですけどね。
うん、そうそうそうそう、そう掘り当ててから心配することですね。そうですよ、それはね。
掘り当てちゃったらどうしようって今ね心配してるのね。ちょっと馬鹿らしいですけどね。
馬鹿らしい。
馬鹿らしいですけど、うん、
儲けたら儲けても還元すればいいだけのことです。
そう、
そう、ね、儲けてもいないんだからまだ、
うん、そうですよね。そうなんですけどね、なんか安く借りられなくなっちゃうかなとか返せって言われたらどうしようとかね。
ダメ、小さすぎる、小さすぎる。
そう、うん、儲ける方でね、はい、考えたいですし、
まあですね、
まあね、そのまあ儲けはまあさておき、まあね、はい、温泉でもね、うん、農園でもね、うん、まあ楽しい感じねしていきたいですね。
そうですね、はい。泊まるところもお願いします。
そうですね。
はい、
もし温泉出なかったらドラム缶風呂だったら用意するんで。
それはパスかな。
そうパスですか、うん、
でも私はナイアラジオ価格で止めてください。
あ、そうですね、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、開拓に参加した人は何でしょう、開拓者価格で止まれるような、
ね、いや開拓者
開拓に参加したいわけじゃないです。
参加できしても、はい、多分役に立たないと思います。
あ、大丈夫ですよ。
何ですか？
例えばですけど
炊き出し、
はいはい、炊き出しもいいですし、あとはね、うん、柵にねこうペンキを塗り塗りするとか、うん、そうだったらできるじゃないですか。
できないこともないけど、うーん、
開拓絶対したくない人みたいになってますよ。
ドッグランも作ってほしい。
あ、ドッグランですね、うん、そしたらドッグランの柵をこう作っていくのだったら、
それ、
それできないですか。はい、ラジオをお聞き、
炊き出し、炊き出し、
はい、炊き出しだったらできますね、はいはい、ラジオをお聞きの皆さんは、はい、何か、ね、できることありますか。何か得意なことがあったら、ね、参加してください。
お願いします。
ナミ、はい、さんも炊き出しが得意ということね、
はい
はいはい、発見してくれました、
はい、多分です、
多分
多分です、
はい、
ドッグランと温泉を希望します。
あ、はい
はい、
ね、何でも作ってたらね、うん、もう農場を超えたなんか何かになりそうですよね。
いや、だからやっぱり一大イベントとして、はい、やっぱりその半島を活性化するという意味でも、はい、すごく大きなあれになるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、泊まれるようにもしたいとも思いますし、うん、お店とかも作りたいなと思いますし、うん、来年以降ですね、
うん、
もっと進化していくと思いますよ。
小川が流れてましたよね。
あ、流れてます、はい、
サワガニ取りに行ってもいいですか。
あ、なんか探したらなんかいるかもしれませんね、
うん、
サワガニがいるかどうかは分からないですけど、ちょっとその辺は
まだお手伝いしてたらの話ですけど、はい、保育園 ね、
あ、そうですね、
子供たちと一緒にサワガニを取りに行きたいと思います、
はいはいはい、まずね、調査をしてみたいと思います、
はい、お願いします、はい、
というわけでね、今年は、ね、皆さんどんな年でしたでしょうか、ね、来年きっとね、いい年になると思いますよ。もう残すところね、わずかになってきました。
あ、やばいよ、ね、はい、やばいですね、
ですね、はい、はい、ね、なんかねこう気が焦ってしまいますけど、
うん、
はい、あ、
何ですか
今日のテーマ。
テーマがあった。
あ、はい、テーマね一応用意してたんですよ。
あ、はい、何でしょう。
番組後半でお話しましょう、
はい
はい、今日のテーマはお餅です。
餅、
はい、では番組後半で。 農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしています大晦日のナヤラジオ、皆さん聞いていただいてますでしょうか。今日のテーマはですね、お餅ということで、はい、番組前半では、今年を振り返って、はい、どんな年でしたかという話をして、ね、来年もきっといい年になりますっていう ね、そんなお話をしたんですけど、はい、明日がねいよいよ新年ですもんね、
はい、
2022年、
はい
はい、お餅を皆さん食べるんじゃないんでしょうか。
食べますよ、
はい、ですよね、
うん、
お餅つきしてますか。
保育園がします。
あ、保育園の行事で、
はいはいはい、
キネと薄で、
もちろんです。
ああ、いいですね、はいはい、私も実家ではあの機械でね餅つきをするんですけど、
うんうんうんうん、
でもあの子供の頃はあの小学校とかでね、うん、の行事でキネと薄でやってましたよ。ペッタンペッタンでね、
う
ん、
あ、
そうついてました。
すごいね、はい、それがあるんですね。
あ、そうですね、はい、多分あの近所の人からあの寄贈されたりとか多分そういうのもあったと思います。あ、今ねそれで思い出したんですよ、
う
ん、
はい、
はい、
何でしょう
私ね、
うん、
もう小学校もうずいぶん昔の話ですけど、うん、お餅つきをしてそのお餅をね、
うん、
近所の一人暮らしのお年寄りとかのに配ってもらってたんですよね。
やば
今考えると
やばい、
今考えるとそれリスクが高いですよね。
かなりリスクが高い、
ね、まだやってるのかな。もしやってるとしたら今すぐやめた方がいいと思うんですけどね。
え、それはあの町内でのなんかあれ、
はい、みたいな感じで、はい、小学校でこうついたお餅をなんかそうその自分の地区のお年寄りのところに持っていくって、みんな喜んでもらってましたよ。
まあでもあのお餅って昔は多分ごちそうじゃないけど、
まあそうですよ、うん、はい、ごちそう、はい、神聖な食べ物です
ね。そうですよね、うちの祖父とか、はい、うちの父もそうですけど、はい、お餅好きですもん ね、
あ、そうですね、
やたら好きですもんね。なんでそんなに好きなのっていう感じ。
うちもそうですね、うち父が今65くらいなんですけど、
うんうん、
となんか年取ってから餅が好きになったって言って、
なんかねやっぱりね、うん、親で学習するんですよね。え、こんなもん食べてるってね。
まあ子供の頃そんなに餅
美味しいとは思わないけど、
あんこ餅とかだったらねあの、うん、美味しいですけど、うん、そんなそこまで餅特別って、
私もだんだん食べるようになってきたから、結局はあの親の姿を見てるというか、
これ
そういう感じですかね。
これあまさにあれなんじゃないですか、こう受け継いでるんじゃないですか、こ
う
DNA で受け継いでるんじゃないですか、
DNA かもしれないですね、
はい、我々が餅を特別なもの、うん、神聖なものって思ってたのと、うんうん、子供の頃はそうでもなかったけど、
ね、そうなんですよ、
年を重ねるにつれて、
だってあのお餅に限らず、はい、うちの父の一族ってスイカがやたら好きだったんですよそんなね、はい、夏中スイカを食べてどうするんだと思ってたんですけど、
まあスイカ美味しいですけどね。
でもねスイカやっぱ食べ出したんですよ、うん、DNA かもしれない。
それはそうですね、家系の、ね、うん、DNA かもしれない、スイカ好き家系ですよね。
なんか
遺伝してるじゃないですか
これは甘みがどうたらとかね、はい、お餅も多分ね、はい、あのお家でついたのが一番いいんですけども、はい、祖父がまだ生きてた頃っていうのは、うん、なんか何でしょう、お饅頭屋さん、え、お菓子屋さんに頼んで、はい、お餅をついてもらって、
ね、
自分家でつかないんですよ、
はい、
でそれをなんか何でしょう、木箱、うん、あれなんちゅうの、うん、
はい、
今プラスチックですけど、うんうん、ああいうのに持ってきてた、なんかそういう記憶がありますね。
作ってもらってたんですね、うん、
昭和ですよ、大正じゃないですよ。
うちの近所にもやっぱりね、そのお餅屋さんあってやっぱ
あるでしょ、
はい、作ってますもんね、
うん
うんうん、まあ、それだけね需要があったんでしょうね、
うんうん、ですよね、うん、
まあ、一応ねナヤラジオ的な話をすると、はい、こうやっぱお餅っていうのは、ね、稲作にねが伝来してからですね、こう普及したっていうね、
でしょうね、
はい、そういったものでこうやっぱりこう神聖なものだったんですね、はい、まあ、稲っていうのが、
うん、
まあ、あの前テーマが稲で話したんですけど、日本人は稲なのですっていうふうに言ったんですけど、まあ、稲ってすごく神聖じゃないですか。
そうですね、はい、
でまあ、やっぱりね、うん、お餅もね、うん、そうで、で
神様にね、
そうですね、うん、はい、でもあの普及したのも早くて弥生時代くらいからもう作り始められたんじゃないかというふうに、ね、
お餅が、
はい、お餅が、はい、そういうふうに言われています。
素晴らしい、
はい、
うん、
というのは、日本人ってもともと食材をこう蒸して食べるのがすごく得意だったんです。
へ、
はい、縄文時代からですね、
うん、
で、お米とかもあの蒸して食べることすごく多かったんですね。
ほう、
はい、
ほうほ
うほう。であの餅がまさにそうですね、
うん、
はい、もち米を蒸してでそれをこう、うん、食べてたんですけど、それが、うん、あの稲玉って言ってこう稲の神様、稲の魂ですね、
うんうんうん、
を表すものとして、うん、神が宿る特別な食べ物として、
うん、
食べられていましたというふうにね、言われてるんですね、
はい、そうなんですね、
はい、でまあ、それはまあ多分あの弥生時代とかあのそのぐらいからだと思うんですけど、まあ、平安時代に入ると、ね、望月って言ってこう満月とか書いて、
うん、そうですね、はい、望月って言いますよね、
は
い
はい、うん、を拝むと望みが叶うよという、いうふうに言われて、で、まあ、より、ね、こう特別なものになったんですね。で、なんでしょう、まあ、あの昔からね三種の神器ってね言われてるね、一つ鏡があるじゃないですか、
はいはいはい、
でその鏡にこうなぞらえてからですね、
鏡餅
っていうふうに言われてたんですね、はい、食べると力がつきますって、
はい、そうですよね、はい、鏡割りしたお餅を食べるといいって言いますよね、
はいはい、力ね、パワーが宿るってね、そんなふうに言われてたお餅なんですよね、まあ、なので明日、お餅を食べてねこうパワーをねうん、もらう人多分ねいっぱいいると思います、
はい
はい、うん、まあね、そういうね、まあ、神聖なお餅なんですけど、
うん、
今私がねこうチェックしているのがお餅の歴史っていうね、そういうサイトウェブサイトがあって、
お餅の歴史、
はい、お餅の歴史、これがねすごくね、細かく書かれてるわけですよ、
うん、
これ皆さんねお餅の歴史で検索したら出てくるんですけど、
うん、
このサイトがですね、うん、全国餅工業協同組合というところがやってるサイトで、これもう絶対間違いないですよね。
うーん、は
い、全国餅工業協同組合というのがあるっていうのを私も 知らなかったんですけど、うん、はい、100% お餅ミュージアムって書いてあるんですよ、うん、
お餅
ミュージアム、お餅のパワーで元気になろうと、はい、これ見たら、ね、もしかしたらねお餅がより美味しく食べられるようになるかもしれないですね。
なるほどなるほど、
はい、
うん、いろんな、なんかことを調べてらっしゃる人いるんです
ね。そうですね、やっぱり業界の人はね、
うん、
やっぱりこうお餅に、ね、こう熱心ですよね、
うん、
当然のことながらね、
でも弥生時代にからもこういうのがね、
はい、
あの私たちの祖先が作ってたと したら、
はい、
私たち弥生時代にタイムスリップしても生きていきそうですね違うみたい
食文化似てるんじゃないかということですか。
そう
ですね、うん、なんか弥生時代くらいからやっぱりね稲作ね米が主体になってきてるんで、
うんう
ん、なんかそのぐらいからだったらこう我々の食生活に似てるかもしれませんね。
そうですよね、はい、その時に例えば火がなくて生肉しか食べれてないとかって、はい、そういう文化でもないので、
はい、
生きていきそうだなっていうふうに思いましたけど、
うん、そうですね、う
ん、行くことはないと思いますけど、
はい、そうですね、まあ、行ってみたい気もしますけどね、
なんか見てみたいですよね。
そうですよね、
なんか吉野ヶ里遺跡とか見ると、うん、私電車からしか見たことないんですけど、うん、あれを見るとやっぱりその古代日本人のね、うん、生活というか歴史っていうのを垣間見たいなって思う時がありますよね、
うんうん、
すごくないですかあそこ、
うんうん、すごいですよ、うん、高床式倉庫とかねこう昔のねあの弥生時代のね町が再現されてるわけですけど、
すごいですよ、入ったことないんですけど私一度入ろうかなと思ってるんです
よ。行ってみたら、はい、面白いと思いますよ、うんうん、はい、私も子供の頃ね行きましたけど、うん、でも弥生時代にタイムスリップしたらカルチャーショック大きいでしょうね。
携帯ないからねコンビニないよ
そう、うん、もう文化ねすごく違うでしょうし、
うん、
はい、その、まあ、私結構海外旅行、ね、好きで今まで30何カ国か行きましたけど、うん、絶対、うん、そのどの国よりも弥生時代の日本に行った方がカルチャーショック大きいと思いますもんね。
そうかな、大丈夫じゃない、結構いろんなとこ行ってるじゃないですか。
いろんなとこ行きましたけど文明は必ずありましたもんね、
うんうんうん、まあね、うん、まあね、
弥生時代も文明 ありはしますけど、うん、ね、今の文明と全然違う。
いやいや、だから弥生時代はやっぱ縄文文化に根ざされた、うん、文化なのでいいかもしれないですよ。
そうですね、うん、
なんかこう DNA 的に本能が刺激されて、
うんうん、あ、なんかこうルーツを知るっていうのはあるかもしれませんね、
うんうんうん、
あ、これだったのか現代の我々がやってるあれは、これが原型かと思うことね、いっぱいありそうですよね。
そう、でもいいね、31日にこんな話ができて、
うん、
はい、
まあ、明日ね一応あのお正月ということで、
そうですね、は
い、明日、
う
ん、あのお餅をね、多分あのお雑煮で食べる人っていると思うんですけど、
そうですね、
は
い、う
ん、ナミさんのところはあの、うん、島原であの具雑煮だったりとかするんですか。
具雑煮ですね、はい、父が島原出身なので、
はいはい、私もそうで、うん、長崎県の島原半島というところには、うんうん、ね、具雑煮って言って具を本当にたくさん入れるっていう、
うちはお正月だけ父がお雑煮を炊くんですけど、
ああじゃあもう本当に伝統的な具雑煮ってわけですね。
そうですよね、うん、女の人は入らないですよね。
あ、そういうところありますね、う
ん、あの、うん、でもなんかちょっとあんまり好きじゃないんですよ、父のなんかこうあのほら野菜の順番とかあるじゃないです か,
かす、はい、
なんでこんなクタクタになるの、はい、みたいな、はい、やめろって言えないんで、はいはい、ちょっともう我慢して食べる、我慢って言ったら悪いけど、
なんか違和感を覚えながらね、
違和感を覚えるんですよ、
違和感を覚えながらってありますね。それどこのお家でもそうかもしれないんですけど、なんかあの普段キッチンを管理してる人じゃない人が、ね、
あの
主導的に何かやると、なんかいつもと違うからなんかなっていうのはあります。
アク抜きもちゃんとしてやればいいのに、はい、ちょっとアク抜きがちょっと足りなくて、はい、ちょっと お汁の色がちょっとどうなのみたいな。
なるほど、そういうのがね、う
ん、今ごちそうを食べている方もいらっしゃると思うの で, あ,
うで、ね、
あんまり言わないんですけど、
うん、そうですね、皆さんね明日はきっとね美味しい具雑煮っていうか、
もうちょっとあるでしょみたいな、うん、そんな
ね、
うん、でもお父さんありがとうって言っときます。
はい、まあ、うん、まあ、当然ねあのお雑煮はそれぞれのお家で全然違いますけど、
そうです、ね、
本来の具雑煮はあのとても美味しいものです。
いや美味しいです、
はい、とても美味しい、たくさんの具が入ってて、ね、はい、ね、うん、全国シンプルな、ね、雑煮とかも、ね、うん、美味しいと思いますけど、
お母さんのところ誰が炊くんですか。
うちは母ですね。
あ、そうですか、
はい、で母は、まあ、長崎県出身じゃないですけど、うん、やっぱりね具雑煮、ね、
美味しいですよね、
教わって作りますね、はい、うん、もうあれお鍋みたいに、
お鍋ですよ、
お鍋、そう
基本、
はい、
それに最後にお餅が入ったみたいな感じですよね。そう
そうそう、はい、餅入りお鍋みたいな感じなんで、
なぜああなるんだよ、うちの父でも味は美味しいんですよ。
ああ味が美味しいならいいですね、
うん、
よかったです、プラスの話が聞けてよかったです。
あ、そうなんですよ、はい、美味しいですよ、
まあ、全国ね本当いろいろな、ね、雑煮があるわけで、まあ、私関東地方で働いてた時はこう、うん、ものすごくシンプルな雑煮に出会ってからですね、うん、なんかあの具雑煮に慣れ親しんでる私からしたら、あ、なんかこう寂しく思えてしまうようなね。
あ、はい、関西もねおすましで、はい、具はねそんなに入ってないんですよ、はい、お餅となんかこう、うん、なんだったっけ、なんか、
うんうん、青菜が入ってましたね関東地方。
あ、そうですか、はい、青菜、
うん、はははそう、
うん、
なのでなんかあのちょっと寂しく感じてしまうんですよね。だけど本当ねあの全国いろいろですもんね、あんこ餅を入れる地域もありますもんね。
いやもうちょっとそれ名古屋かなんか、
あんこ餅を入れるのは四国のどこかの地域だったと思う。
四国、
はい、
あ、知らないです、
はい、それ妹がたまたまお正月に四国を旅行して、うん、あんこ餅の入ったお雑煮を食べたらしいんですよ。
美味しかったのかな、
はい、意外といけたって言ってました。
あ、でもそうかもね、小豆だからね、
はい
はい、そうなんだ、うん、
最初はもしかしたら抵抗あったかもしれませんけど。
そうですね、
そんなね話をしてたらそろそろお別れの時間になってきましたよ。
ちょっと皆さんお別れです。
今年の最後のナヤラジオ、
はい
はい、お餅をテーマにねお話してきましたけど、
はい
はい、そろそろおしまいの時間になってきました、
はい、
はい、というわけで皆さん今年のナヤラジオいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、皆さんにとってね来年素晴らしい年になるといいですね。
そうですね、
はい、
じゃあもう来年早々マスターの抱負から始まりたいと思います。
あ、そうですね、
はい、
でも来年はあの牧場、あ、農場開拓をですねあの、うん、どんどん進めたいと思います。
わかりました、
はいはい、ナミさんは。
私は引き続きあの、はい、もうちょっと向上していきたいと思います。
はい、はいはい、皆さんもきっと素敵な年になりますよ。はい、というわけで今年も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
はい、それでは皆さん良いお年を。
良いお年を。Thank you.
night.